ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、近所のおばちゃん集団こと愛らしい家庭教育サポーターの方々や、その他ゲストの方々をお招きして、この和気あいとしたトークの中にヒントが見出せる、そんな番組を目指しております。はい、ということで、前回も紹介しましたが、龍門小学校家庭教育学級にね、僕も実際に参加してまいりましたが、まあ、その内容について、どんなことを感じたよとか、どういうふうにね、家庭の中で、生かしていこうと思うとかね、まあ、そういった話が聞ければいいかなと思っております。はい、ということで、早速ですけれども、紹介させていただきたいなと思います。本日は、龍門小学校の家庭教育学級から、西津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
下堂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
石原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、西村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この4名の方にお越しいただいて、龍門小学校の家庭教育学級と、9月6日に行われました、家庭教育学級の内容について、聞いていきたいなと思います。はい、ということで、早速ではありますけれども聞いていきましょう。まずはですね、龍門小学校さん、まあ、各学校でいろんな取り組みをされて、おりますけれども、龍門小学校ではどんな活動をしているのか紹介していただけるでしょうか。西津さん、お願いします。
私たち龍門小学校の家庭教育学級は学級生22人です。はい、学級の雰囲気は賑やかで楽しく学習しています。うんうん、年間9回の学習を計画していて、はい、主な学習として、はい、龍門地焼き体験とか、今月は研修視察などを予定しています。
うんうん、はい、ねえ、ちょっと可愛らしい愛の手が入っておりますけれども、どうですか、この龍門小学校さんで、例えばその何ですか、焼き物体験とか、そういったのされたと、もうされたんですよね。
あ、いえ、まだ。
あ、まだですかね。
はい。
あ、まだですか。
はい。はい、来月の予
定。あ、来月ですね。はい。はい、まあ、その、焼き物体験をしたりとか、っていうこともあるし、この後はフラワーアレンジメントなんかもあったりするんですね。はい、
そうですね。
はい。なるほど。まあ、やっぱりね、まあ、そういうところで、こう、ちょっと、いろんなね、取り組みをされているかと思いますけれども、ねえ、すごい賑やかですね、今日はね。はい。まあ、そんなね、AI の手を飛ばしてくれるギャラリーもいますけれども、まあ、家庭教育学級はね、それぞれ、いろんな取り組みをしておりますので、ちょっと気になったら、ご自身のね、お子さんとか、まあ、お子さんが通われている学校の家庭教育学級の内容っていうのをちょっと確認していただいて、例えば、面白いところだと、そうですね、ステンドグラスとかね、あとはまあ、ヨガなんかもね、あったりしましたね。ヨガなんかはすごい参加者が多いらしいですよ。はい。お、初めてなんかこんな、おーっていう、ね、感じをいただきましたけれども、まあ、そういったね、独特な取り組みをされているところ、各学校ありますので、そういったところも参考にしていただいて、面白そうだなと思ったのはね、取り入れてみてほしいなと思います。はい、そして気になる、まあ、その9月に行われました家庭教育学級なんですけれども、はい、そのテーマが、栄養、バランスについて考えようと、まあ、栄養のバランスですね、について考えようということで、はい、まあ、大きくは分けると学校給食のお話ですね。給食で、まあ、どんな取り組みをしてますとか、あとはその食に対する教育ですね。ペットボトルの中にどれくらいの砂糖が入ってますよとか、まあ、そういったのを教えたりもしますよっていうところから、鹿児島県はちょっと塩分濃度が高かったりもするので、給食ではちょっと減塩に努めるように頑張ってますというような内容でしたね。はい、ということで、まあ、そういったお話がざっくりとありましたけれども、どうですかね、参加されてこう印象に残ったところ、もしくはお話を聞いてね、こうしなきゃいけないなと思ったようなところがあるでしょうか。はい、それでは順番に聞いていこうかなと思います。下堂さん、いかがですか。
はい、まあ、自分はあまり子どもの頃こう給食が割と苦手なタイプで、でも、まあ、今回、ね、自分の子どもの小学校に来て食べてみて、まあ、すごく食べやすくなっていたのとか、あと塩分が少ないのに味がすごいしっかりしていたのにやっぱり驚きました。
当日ですね、根菜汁と、 あの味噌、お味噌の中、
そうですね、レバーの
ですね、はい、はい、だったとかと思いますけども、はい、ちょっと僕はね食べる時間は、食べる時間というか食べはしなかったんですけども、そうなんです、そう、あのお預け状態ですね、見て終わりみたいな、
それもちょっとい
やいやいや大丈夫ですよ、はい、まあ、そういう、あの回だったんですけれども、やっぱり結構こう、あの塩分は高めかな、お味噌とかねもちろん使っておりましたし、塩分高めかなと思いましたけども、あのどのくらいでしたっけね、なんか 1. 点何グラムとか言ってましたね、
1. 点何グラ
ムに抑えたっていうようなねお話でしたね、
すごいね、
やっぱりねそれだけそのお味噌とかを使ってもそれだけ抑えたというようなね、うん、話だったりもしましたが、はい、ありがとうございます。まあでもね給食は確かに苦手だったりするね、人もいるかと、今でもねいるかと思いますし、うん、ね、ご飯と牛乳は合わないぞという方もね、うん、絶対いらっしゃるとは思いますけれどもはい、まあそんなね、ことを考えたということですね。はい、では石原さんいかがですか。
塩分がかなり控えられてたって言って食べたんですけども、
うん、
まあ、スープなどは本当にあの根菜とかの種類がいっぱい入っていて、
うん、
もうとても素材の味が生きてたなと思うんですけど、
うん、
家ではなかなかそういうですね味を出すのは難しくて、やっぱり給食って本当に子どもたちが、まあ、一生のうちの、うん、なんか言ってたんですけど、
そうですね、
すごい結構いあの大事なあの、うん、給食は大事なんだなっていうのを改めて気づかされて、
うん、
ありがたいなと思いました、
うん、なんかね年間でも200回ぐらいは給食でその賄うとこういうことで、まあ、でも それだけで、全ての栄養を補えるものでもないし、家庭とのバランスも大事なんですよという話もね確かにされておりました、はい、まあ、そんなところでもねなかなか、まあ、お仕事をされていたりとかどうしても用事でね、作るのが難しかったりっていう 時もねどうしてもあるかと思いますが、まあそんな時はねちょっとこううまいこと調節しながらですね、ちょっと今日あの塩分取りすぎたからまた別の日でね控えようかなとかうん、いいぞいいぞはい、まあ、そんなね、お話があったかと思います。はい、そしたら、西村さんいかがでしたでしょうか。
はい、私は、鹿児島県産の食材を使った、
うんうんうん、
食材を使って料理されているっていうことと、
うんうん、
あとはもうすごく栄養のバランスを考えてで、
うん、
作られているんだなっていう栄養士さんたちの苦労が伝わってきて、
うん、
すごくありがたいなと思いました。
そうですね、まあ、ほぼ毎日ねご飯を食べますし、ご家庭でもそうだと思います。毎日ね献立を考えるのって本当に苦痛だなと思いますけれども、あ、僕は苦痛だと思うんですよ。あ、皆さんそう思わなくてでも大変だなとやっぱりね思うんですよね。毎日毎日その品を変えていくっていうのは本当に大変ですし、やっぱりその先ほどもありましたように飽きないよね、子供たちもやっぱ飽きますので、飽きないようにいろんな食材を使ったりとか、いろんなところの、まあ、国の食事を用意したりとかですね、っていう風な取り組みをしているということで、まあ、結構ね苦労してるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、そんなところだったかなと思いますが、まあ、その話をお聞きしてから1ヶ月ぐらい経ってしまいましたけれども、お家の中でこう例えば、まあ、これをちょっと気にするようにしてみたとか、そういったお話がありますか。ぜひある方は。
いやなかなかね。
そうですよね。まあ、例えばその。
なかなか
そうですね。まあ、本音の部分ですね。これが。
そうだね、本当に。
そうですね。本当ですよね。僕もですね、7年ぐらいキッチンにいたもんですから、7年ぐらいキッチンに行って、結構料理をしてきたけども、それでもやっぱりめんどくさいなと思いますもんね。日々考えるのは。で、あと、自分たちだけだと絶対に卵かけご飯で十分だなと思いません？
思います。
まあ、苦手な方はね、違う。でも僕はそう思います。
何でもいいですよね。
でもやっぱり子供たちの成長とかね、そういうのを考える上では、どうしても、まあ、食で、栄養でね、しっかりとってもらって、うん。まあ、横にはあんまり大きくならないように縦にね、はい、もっともっと大きくなるようにですねしていってほしいなと、うん、思うところでもねあるかと思いますので、まあ、ただやっぱりまあ難しいですよね、はい。まあ、じゃあ今後そのできることならまあどうしていこうとか、例えばその塩分を控えるためにいいなんていう対策ねもあったかと思いますけども、まあ、そういったのができればいいなっていう感じですかね。
そうですね、
そうですね。
減少です。そうですね。
そうですね。
減塩
のもので、
うん。そうですね。あ、じゃあ、せっかくなのでね、ちょこっと後半にね、またお話触れたいなと思いますけれども、塩分チェックシートっていうのを参加された方々はこう見たかと思いますが、チェックしたかと思いますが、非常にね申し訳ない、誰かわからないんですけれども、そこに丸がついてますけれども、その方はなんかね16点ぐらいついてますけどね、非常にね、お見苦しいものかと思いますけれども、いかがですかご自身たちのその点数っていうのは、塩分、まあ、その
中間
ちょうどいいくらいのところです
ね。13かな。
さすがでございます。やっぱりね、やっぱ手作りとかね、もちろんされてると思いますし、まあ、そういった部分でね、まあ、そのチェックシートは僕のなんですけどやっぱりね、どうしても外食が多くなってしまうと、そうでしょ、まあ、多くなってしまうとね、どうしてもその塩分濃度が高くなってしまったりっていうこともねありますので、まあそういったものですね、ちょっとこうまたサポーターの方も交えつつ後半お話ししていただいて、どういうことを例えば普段今ですね、どういうことを意識しているかとか、うん、まあそういったところをねちょっと聞いていきたいなと思います。はい、ということで、本日はまあ前半ではありますけれども、龍門小学校で行われました家庭教育学級栄養のバランスについて考えよう、それから龍門小学校ではどんな取り組みをしてますよというところをね、お聞きしてまいりました。ではここでブレイク挟みたいと思います。はい、ここからは後半、家庭教育サポーターの方々を交えて、引き続き、まあ、食に関してといいますか、まあ、なかなかね、こう、普段の生活のものなので、意識して毎回毎回作るというのはすごく難しいんですけれども、どういう取り組みを、まあ、取り組みというか、どんな風にしてね、ご飯を作ってるのかなとか、そういったところも聞いていけたらなと思います。それでは、紹介しましょう。家庭教育サポーターの今野さんと土屋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね。はい。ということで、前半お聞きいただいたかと思いますけれども、まあ、学校給食ですね、と、あと、まあ、お家での食事とか、あと子供の成長とか、まあ、そういった話がありましたが、どうですか、お二方とも、まあ、普段のご飯っていうのはやっぱりこう意識されますか、その食塩だとかお砂糖だとかっていうところですね。近野さんいかがですか。
私は材料をできるだけたくさん取ろうということと、うんうん、やっぱり塩分、砂糖をやっぱり控え、砂糖を使えば塩も増えるし、塩を使えば砂糖が増える、まあ、相対反応をしますから、うんうんうん、やっぱり砂糖も塩も一緒に減らして、うん、で根菜類をやっぱりたくさん使うっていうことをちょっとこうここに置いて頭に置いて作っております。
そうなんですね。これあえて前半では言わなかったんですけど、うん、やはりどうやって味を出すか、まあ、濃く感じてもらうかっていうところで、はい、その具材をたくさん入れて旨味を出して、はい、それで味をよく濃く感じてもらうというようなね、うん、お話がありました。
先ほども言われたように、うん、給食が美味しかったって言われるのは、うんうん、給食っていうのは品数が、まあ、2品ぐらいですよ、うんうんうん、でメインの1品で栄養素を取らないといけないし、うん、そうすると品数をいっぱい入れるんですよね、うんうんうんうん、給食っていうのは、うん、そうすると一つ一つの材料の持つうまみっていうのが、うん、いっぱいそれぞれが出されて、うん、そしてうまくバランスよくうまみが出てくるので、うん、味をこう控えてできるっていうことができるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちなみに今朝の私の朝し、うん、お味噌汁はじゃがいも、かぼちゃ、うん、あれ大根ば、うんうんうん、で揚げ、7つぐらいは必ず入れるんです、そうすると、うんうん、それあピーナッツも今の時期だったら入れます、うんうんうん、そうするとそれぞれの材料のうまみが出てきて、うんうん、お味噌もちょっと控えてできるっていうのが、今だったらピーナッツもお味噌汁美味しいですよ、そんなして根菜類を、あ、里芋も今美味しいですね。ああいうのがすごくうまみが出るから、だしになって、だしがいいのが出れば、調味料もそんなにいらない。 控えられるっていうことですよね、うんうんうん、やっぱり出汁ですかね、うん、そうですね、そう思います。
素晴らしい。もうそれだけでね、もうあのご飯のおかずにももう十分だと思いますし、いや本当に本当に、ね、
お味噌汁はその塩分とかなんとかっていうのもあるんですけど、うん、発酵食品になりますよね。だから日本人っていうのはやっぱり食生活食文化っていうのは、私は麺はやっぱりお味噌だと思うんですよね。だからお味噌汁を1日に一杯で2点って出てますよね、うん、だからこれをうまく材料をたくさん入れて、うんうんうん、だしを出させて、そしてお味噌を控えるっていうことをすると、うん、もうお味噌汁だけでおかずになる、それだけ材料入れてるからおかずになるから自分も楽しますよね、うんうん、でいろんな他の材料も控えられるっていうことを、私はとてもお味噌汁にはこだわってやってますわよ。どうですか？
すごいすごいすごい。
いや私今日今日ちょっとここに来るのがちょっと嫌だったん
どうしてですか？
ま、私も一番、うん、4人子供がいるんですけど、一番下の息子もちょっと見ての通りちょっと肥満気味ですよね。これはうまくいってない、言ってないですもんね。で、
まあ、どうですかね。
いやいやいや食育ってほら、
あでもあれですよ、
何がポイントかなと思っていろいろ考えてたんですけど、うんうんうんうん、私やっぱりいつ失敗したかなと思ってずっと遡っていくと、うんうん、子供がまあなんか節目節目で、うん、なんか食育って大事だなと思って、まずその、うんうんうん、食育とはちょっと関係ないけど、最初に生まれてきて初めてなんか口から取るって言ったら母乳ですよ、うんうん、だから人工ミルクの子供よりも母乳の子の方がその肥満になりにくいとか、うんうん、あとその離乳食をやるときに味を覚えさせていきますよ。まだそこまで私も失敗してないんですけどでその後小学生になって給食が始まりますよ。その頃は何でも食べられるようになってたし、うん、まだそこも大丈夫だったんですけど、うんうん、今度はその後小学校中学校高校ずっとスポーツをして、本当に今写真を見ると補足でかっこいい子だったの
ね、
家を出た時に、うん、やっぱりほら親と一緒に生活してないと、うんうんうん、やっぱり難しいですよね、うん、自分でその管理していくっていうの。だから多分今お母さんたちにも家を出るまでにきちんと自分の食生活がこう管理できるように、うんうん、こう気をつけてた方がいいかなと、うん、まあ食育のことでですね、考えます。
なるほどですね。そうですね、僕もうちの親から聞いた話ですけども、あんたはウインナーを知ってから太り始めたよって言われてまあそうですよねやっぱりそういうところにね、いろんなものが入ってますので塩分もねもちろん入ってるし、まあだんだん味が濃くなっていきますしね、お肉とかそういうのに知っていけばですね、
うん、それと親ってほら子供が食べてくれると嬉しいですよ。だから次から次にもういろんなものを出していくっていうか。
そうです、
うん、なんか、ね、私なんかの頃ってお腹いっぱい食べさせてあげたい。
まあ、でもやっぱりまあ子どもたちの成長にはその栄養っていうのはまあ不可欠なもので、もちろん一日失ったその塩分とか、まあその疲れた時のその糖分とか、もちろんそういうのも必要な部分ではまああるかなとは思いますけれども、何でもね適量っていうのがね本当に大事なんで、そのチェックシートを見るとまあ1点か2点ぐらいをね行き来するのがちょうどいいくらいっていうことなんでしょうかね。はい、まあこのねチェックシート気になった方はねちょっとまた僕の他の時間でもねお伝えできればなと思いますので、チェックしてほしいなと思いますけれども、はい、まあそういうことでちょっとね、まあでもやっぱり給食なんかはそれこそ今とはね全然時代が違ったりとか、出てきたものも違ったんじゃないかなと思いますが、僕らの時はまあバイキング給食とか、あとセレクト給食ですね、
す
ケーキを選べたりとかデザート選べたりとかですね、そういうのがありましたけれども、 うん、まあ、その中でもこうバランスを取っていくのも難しいかなとは思いますが、うん、まあ、そういう違いもねあったんじゃないかなと思います。どうですかね、まあ、今のこの中でこうご自身たち、まあ、あのお子さんたちがこういた場合は結構大変だなと思われませんか。献立を考えるのはそのケーキが給食でケーキが出てくるんだよみたいな、
すごいと思う、ね、なんか私ら、あの、このさんどうですかね、あの脱脂粉乳でしたよね。
それもコッペパンだったんですけど、コッペパンは美味しかったですよね。あんまり味がほとんどついてなくって、
はいはいはい、
うん、噛めば味が出るという。
今もね、あのコッペパンみたいなやつは自分で挟むみたいな、
そう、
うん、そういうのがねあったりするみたいなので、まあ、あの食もね多様化してきてるなっていう部分ありますけれども、やっぱり、まあ、それでバランスを取るっていうのもなかなかね、日々の生活の中で献立を考えるのは本当に大変だと思いますので、そういうところにね、まあ、ご苦労されてるんじゃないかなと。
それで一つ、あの食生活の中で考えてほしいのがあれですね、行事食っていうのは私はとっても大事にしてほしいと思うんですよね。